沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、そして小規模事業者、これから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私自身は沖縄開放銀行の社外取締役でありつつ、中小企業の代表ですから、皆様と一緒にお勉強をさせていただきたいと思います。7月も最終週となりましたが、今月アドバイザーとして出演いただいておりますのはこの方、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの野口雅之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いよいよ4回目となりました。なんか寂しい気がいたしますが、はい、まあ、自己紹介でよろしくお願いします。
はい、沖縄県よろず支援拠点に来ましてちょうど1年経ちました。前職では約28年間東京のですね、三越伊勢丹の方でお世話になっておりました。新宿の伊勢丹の時に沖縄店を担当させていただいて、沖縄との出会いは、そこで始まりました。
はい、でいよいよ移住しちゃったと。
移住しちゃしたっております。
はい、はい、ねえ、どのくらいになるんでしたっけ。
去年の6月からなんでちょうど1年ですね。
はい、1年間振り返っていかがでしょうか。
もともと人と会うのは好きなので、まあよろずのおかげでですね、たくさんの方々と出会ってますので、ただやっぱり自分で選ぶではなくて、逆によろずを選んでくださってる方々とお会いできているので、まあこちらの方が逆に新たな発見も多いですし、まあその方々となんか一緒になって、まあお役に立てるような時間がちょっと過ごしてきたのかなとは思うんですけど、ダメな場合もありますね。
はい、ダメな場合というのは。
いや、やっぱりちょっと性格的にはですね、割とこれでもかどうですかって言ってしまうので、まあ、それがちょっと心地よくない人もたまにはいますので、ですからやっぱりちょっとリズムをですね、そのご相談者であるとか事業者の方々に上手に合わせながら、うん、していった方がすごく成果とか結果には結びつきやすいんだなっていうのは非常に学ばさせていただいてます。
なるほど。
僕は学んじゃいけないんですけど
いやいやいや、でもね、お持ちのノウハウを逆にどういうふうな形で提供されると、うん、提供するとね、その相談に来た方により役に立つのかっていうのは、これはやっぱりお互いの関係性なんで、うん、これってやっぱりこう経験を重ねていく中で見えてくることですよね、きっとね。
まあこれからもたくさんの方々と出会えると思うので、まあ、その人のスタイルとスタンスに合わせながら、よろずで頑張れたらいいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さて今日の事例はいかがでしょうか。
はい、やはりご相談ごとで最終的な売上拡大っていうのが一番皆さん持ってるところなんですけど、その前にちょっと今の自分のその経営の部分を改善をされたいと、経営改善っていう部分が、今日の一番の大きな一つの事例です。うん、その経営改善の中でもやっぱり今の自分の組織というか、うん、チーム体制が、うん、このままでいいのかなっていうご相談をいただいた、例となります。
ほう、このままでいいのかなっていうふうに思ったっていうことは、まあ、それなりに長く経営されている中でこれでいいのかという疑問が湧いた企業っていう感じですか。
そうですね、まあ、県内外で冷蔵冷凍食品を中心とした、卸売業をやってる会社さんでなんですけども、うんうん、まあ、ちょうど昨年ご相談をいただいて50周年を迎えたので、うん、やっぱり社長さんもまだまだ元気で、昔からの役員の方を置きながら新しい社員もどんどん入ってきて、まあ、ちょうどいろんな、入れ替えが行われようとしている時で、ただやっぱり一生懸命頑張るバイタリティある社長さんなので、上からドンドンっていうのがすごく多かったらしくてですね、それをもう自己分析をもう社長さん自身もされていて、どちらかというとよろずに来たのはこういうやり方でいいけどどうかなっていうのを多分自分の気持ちを整えるためになんか相談されたのかなってちょっと思いましたね。
なるほど。
だいたい自分で答えはだいたい持ってるんですけど、これでいいんだろうかっていうのを確信に変えたかったような 感じがありました。
なるほど、はい、ということは創業50周年を迎え社長となった若手、30代40代
40代ですね、
40代の社長が、まあ、自分は、バイタリティもあってこんな風に会社を持っていきたいと思っているけれどもなかなか上には会長がいらっしゃるし、あるいはし、うん、もう昔からいる社員役員の皆さんもいると、うん、でその中で、いろいろと言われたりしながら進めていく中で自分がこう進めている経営の在り方とか目指している方向性がいいのかということを、確認したくてまずはいらしたと。
そうですね、昔ながらの役員の方々とはすごく上手にうまくできてました、
うん、
ただどうしても上から発信がなんか多かったみたいで、うん、もっと期待しているのは、部長さん課長さんあるいは若手の人たちからもっと自分の意見を言ってほしかったと、
うん、
だからどうしてじゃあみんなが言えないのかなっていうとこからちょっと始まりましたね。
なるほど、はい、それは、社長に対して言えない、それとも各部署ごとに、部長がいて課長がいて下、ね、社員がいてっていう時にそれぞれの部署の中で下から上に言えない、どっちだ。
全部ですね。
あ、全部、
あのそれぞれの部署の中でなかなか、うん、まあ、ボトムアップじゃないですけど、うん、吸い上がってこなかったようですね、
うん、でそんな中で、うん、悩まれて。
そうですね、あのであれば、あのまあ、僕たちが、まあ、ちょっといつもよろずの場合は副眼でということで2人で相談対応に乗るんですけど、
うんうん、
まあ、人材教育とかもとても、しっかりできている伊波さんという女性の人がいて、
うんうん、
伊波コーディネーターと一緒に、現地に伺って、でやっぱり組織図をちょっと見せていただいたときに実は、新規事業部っていう課が一つあったんですけど、
うん、
その人たちはやっぱり売上の目標はあるものの去年が、あったものが今年あるわけではないので新しい売り上げを作らなくちゃいけないと、あるいは新規のお話が来た時に全部まずここが受けてそれぞれの課に落としていくってやり方だったんですね。
なるほど。でちょっと待ってくださいよ、うん、これというのは、うん、その会社は、まあ、ちなみにどちらですか。
浦添にある大臣さんっていう50周年を迎えた会社です。
はい、ということは冷凍食品とかもう老舗で冷凍冷蔵食品を仕入れて出す中でそこに新しい商品がどんどん入ってきたりすると。
そうですね、
それが、その年だけだったりまた、なくなったり新しいのが来たりというこの循環っていうんですかね、そういう変化があるってことですか。
そうですね、そういった新規事業とか新規の、うん、取り組みに関しては一つの課が全部受けてたと。
うんうんうん、
だけど、一定した売り上げを上げることはいつもは無理で、うん、そうすると今度は査定といって評価の部分に関しては目標一旦にいかないので評価されますから、
うん、
なかなかそこも浮かばれないってこともあったりとか、
うん、
時には予期せぬドーンとした売り上げがあって、うん、なんでこんな行っちゃったのってこともあって不安定になると、うん、であればもうその新規の直轄のところは逆に言えば下の営業の人たちの意見を吸い上げる課でもあり、経営陣の人たちの意見を逆にみんなに言ってあげられる中間的な中和するような課にあるいはとこに作った方がいいんじゃないかということで、実は営業企画室っていうのを社長とか役員のところのスタッフとして直轄させたっていうのが、まあ今回ちょっと提案をさせていただいた組織だったんですね。
営業企画室、
はい、ですからその新規事業家の人たちは逆にそこを一つ一回解散をして営業企画室に移り多少メンバーも入れ替えて、で、従業員のみんなのチームの意見と経営者の意見がこう一緒につながるような、部署に、立ち回っていただこうという組織が一つできたということですね。
なるほど、はい、結構思い切ったことをしましたね。
そうですね、まあでも社長の中にも、うん、なんかそういうつなぎ役の人欲しいんだよなっていうことも言われてましたし、
うん、
やっぱり逆にそれが得意っていう計画でとか、うん、それから数値を管理するとかそういった部分も得意な人もその中にいたので、社長がよく従業員を見てらっしゃったので適材適所を一つの企画室を作ることで、まあ、生まれることができたと聞いてますね。
あ、素晴らしいですね、はい、うん、実際どんな風に動いていらっしゃいます、その
辺。まあ、うん、まず会議体なんかの開催もどちらかというと、社長それから専務とか中心にやってた部分を、ここの、企画室の方が今、運営を取り仕切ったりとかみんなの意見を吸い上げて、上層部に届けたりとかっていう形に今働きかけてきて、それから新しいもちろん新規事業もここがまず受け取ってそれぞれの課に落としていく、 でそこの成果を見届けるっていうやり方をしてると聞いてますので、まあ、非常に、組織としてはなんかすごくみんなで、やっていくっていう形にはなってきたと聞いてますね。
なるほど。随分とね、情報共有も進み、うんね、目指すところもみんなでこう同じ方向 に向かいやすくなったってとこですかね。
そうですね、
はいはい、そういう例がねどんどんこう県内の中に生まれてくるといいですよね。事業承継っていうのはね、まあ、この間の上地さんの時にも出てきましたけども、はい、やっぱり申請の会社には頭の痛いことでどんなふうにつないでいこうかっていうこともそうですし、うん、古い社員と新しい社員がどんなふうにしてこれからの時代に合った、経営をしていくのかって、これもまた課題でしょうから ね、 そ う、 ねそういう意味では、こんな事例があるっていうことはとてもいいお話ですね、うん、またどんどんそんな悩みのあることもぜひ相談に行っていただきたいと思います。では最後ちょっとあれお願いいたします。ワンポイントアドバイス、
はい、まあ、この、バイタリティあるこう社長さんなんですけど、やっぱり最後はですね、自分の気持ちを整えられたっていうのが一番なのと、あと本人も言ってました、やっぱり社員を信じて、任せた、体制作りを実行したっていうことですから、やっぱりこれに尽きるのかなというふうに思います。時々にその後どうですかっていうのをよろずでは聞いてます。やっぱそういったところにも節々にやっぱりみんなが自分の意見を言うようになったと、自分で朝礼を仕切ってやるようになったということを聞いてますので、とても喜ばしいなと思ってます。
なるほど、はい、アドバイスした甲斐があった事例ですね。
そうですね、はい、まあ考えを整えていただいたって感じなんですかね、
はい、はい、ありがとうございます、今月は、よろず支援拠点コーディネーターの野口雅之さんに、アドバイスをいただいたんですけれども、8月はですね同じくコーディネーターの加賀津淳さんにご登場いただきたいと思います。まあ、1ヶ月かけて、加賀津さんにお話しいただきたいと思いますのは、お得意の分野で地域ブランド支援とコピーライティングということなので、まあ、そんな分野の、具体的な相談ごと、それをご紹介いただきながら皆さんにお役に立つ情報を、この番組を通してお届けしたいと思います。よろず、支援拠点、お電話で予約をすると、1時間無料で、そして何回でもご相談できるということですので、どうぞ皆様ご活用ください。今日のゲストは、今日だけではありません、7月のゲストは野口雅之さんでした。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。これからもよろず支援拠点よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。